こうしなさい、こうしたらよろしいと命令された。それがこの 大選挙命令なんだということですよね。この命令を聞いて私たちがそれぞれが従っていく、その時に目が開かれるよ。主は生きておられる、主は復活されて今も生きておられる方なんだということが分かってくるよ、こういうふうにおっしゃっている。信仰と御言葉に、しかも宣教の御言葉に従うということとして、主は私たちに、主はよみがえられ、今も生きておられ、常に共におられるということを、この復活の生ける主に対する目を開いてくださるということなんですよ。しかし、この弟子にとってこれはとてつもない命令だと感じられたと思いますね。イエス様でさえもですね、およそ30歳ぐらいご神を表されて3年少しの間、この四国ぐらいのこの土地をですね、数回行ったり来たり行ったり来たりされただけの話ですよ。皆さん、世界、広い世界の中の本当に小さなところにいて生き動き存在されただけの話なんですよね。その弟子たちは ましてや本当に無学なただ人でありまして、何の力もない、影響力持ってない、弱い、疑ってしまうような弟子たちでありますが、その弟子たちに向かって全世界だなんて言われてもですね、本当に何が何だか分からなかったと思うんですね。でも私たちは結果的に知っております。それが実現していくんですね。まあ、この後ですね、イエス様がこの宣教命令を与えなさってですね、そして天に帰りなさいます。でそこから約束のご聖霊を注ぎなさいます。それが本当に弟子たちに新しい復活とともに新しい力となったと思いますね。この使命を果たしの力になったと思います。聖霊というのは宣教の動力でありますね。そしてイエス様が天においても地においても一切の権威を授けられたとおっしゃいますけれども、もともと権威あるお方でありますが、さらに人間を救うために人間となってこの地に来てくださり、人間として三十数年の生涯を生んでくださり、十字架にかかった我慢を成し遂げて、そして死んで葬られ黄泉を破って、そして復活してくださった。この天地を網羅してくださった、全てのところにおいて勝利してくださった、身をもってそこにイエス様は行ってくださった、そのところにおいて贖いを成して、また死を黄泉打ち破り勝利してくださった。二重の権威を持って主は私たちにこの命令をなさってますね。で、私たちはこの命令を受けるときに、命令を受けた私たちの小さな弱さということじゃなくて、この命令を与えられたお方の権威というものに対して私たちは目をつぶる必要があるんじゃないかと思いますね。イエス様がそうおっしゃるならば、イエス様がなさるんですよね。イエス様はまさに先ほど申しましたように、あのパレスチナの地域を巡られまして、そして人として生きて贖いを成し遂げて復活されましたね。だけども天に上げられた時に、まさに御座に着座なさったと書いてありますね。私たちもね、このいつもの生活の場所で生きている時に、目の前のやらきなんない仕事や人間関係やいろんなことでちまちまちまちま生きておりますのでね、本当に小さいことしか考えられない。またその中で時にすれば保身的になって自分を守ること、それに一生懸命になりますが、でも時々私も山に登りますけども、高い山にこう登っていきます。1000メーター2000メーターぐらいの山に登りますとね、空気が大体違いますよね。そしてそこから雲よりも 上から2、3メーターになりますと見下ろすことができるんですね。 イエス様が昇天なさいました。その方が天においても地においても一切の権威を力授けられたとおっしゃる。これはすごいことですよ。その方が私たちに命じなさる。私たちがなくて主の命令、主のお言葉に従っていくときに、私の小さ、私たちの弱さをはるかに超えて、このお方の主権のもとで、この方の力のもとで、私たちはこの方の技を行うことをなさせていただくということではないかと思いますね。ですから、よみがえったイエス様から、昇天なさったイエス様からですね、命令を受けるということは、これは大変なことのように思いますけども、全世界に出ていた、そんなことはできっこないわけですよ。考えてみたら、人間的には。だけども、権威ある命令に服するとき、私たちはそれが可能になるし、またその奉仕もですね、この信仰によって、このお方によって、私たちは使わされ、そして使わされるところ、ありとあらゆる場所、あらゆる経験において、このお方が最終的な主権者であるということを思うときに、私たちの宣教の重荷というのが軽やかな重荷になってくる。軽やかな働きになってくるんだということですね。覚えたいと思います。初日のところ、この牧師でありますが、宣教の伝道の力がないと。またこの時代は本当に宣教が難しい時代、終末の時代でありますからね。福音を届ける人たちの心が本当に複雑です。複雑です。単純じゃない。この間この NHK のドラマヒストリーなんとかというザビエルの宣教、ザビエルがどのようにしてね日本に来て本当に2年ちょっとしかいなかったんですが、あの時代に数十万の人たちが一気に信仰だったんですね。まあ、一つはですね、このあのドキュメンタリー見ながらもですね、あの時の歴史をこう紐解きながらそういう番組を組んでやったんですが、人間の心がね単純だったと思います。素朴だったと思いますね。戦後の宣教師たちが一気にこの戦争に負けたこの悲惨な日本に来てですね、そして武士とともにですね、霊的な本当にこの宣教の技を、救いの技をこの宣教たちに仕組みやってくれました。3000人の人たちがね来たそうですよ。マッカーサーのアピール応えて、日本の復興のためには若い諸君の霊的な福音の宮さんが必要だと言って、そういうアピールをしたところ3000人の人たちが生涯を捧げて日本に宣教してやってきたそうですね。そしてその人たちが津々浦々日本全国を伝道したんですね。戦後の日本の宣教はそういうところから始まりまして、戦後日本における新しい教派教団がたくさん教会ができたわけでありますね。でこのヨハネの分冊を配ったらもう人々が群れて集まったという時代でありますよ。この間も伝道館の神戸の新開始の伝道館の話をしましたけれども、群れのようにですね人々が集まってきた。そしてキャラバン伝道すれば多くの人たちがこのついてきてですね、街頭伝道にたくさんの人が集まったという、まあ、そういう時代がありました。でも皆さん今はそうではないですよね。残念ながら人々は何かを求めながらも、必死で求めながらも、だけどその心は本当に複雑になって、一つのことが癒され、一つのことが解き明かされても解放されても、いくつもいくつもいくつも何重もこの人間の心が複雑になってしまって傷ついているという時代でありましたね。人間関係は本当に難しい時代。だけどもやっぱり私たちはその人たちに福音を届けなきゃならない。まあ、そんなことを考えますとね、こちらの方の教会の私の伝道力も衰えているということを感じますとともに、この時代の難しさ、伝道がなかなか進まないという実際においてね、 まあ、そういうことを感じないわけではない。